The Make Real Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日はシュンさんとの会話パート2です。このエピソードでは前回に引き続き空気を読むこととか日本文化について話しました。今回は他の国の文化と日本の文化を比較したり、コミュニケーションの取り方の違いについて話したりしました。あとは日本人がどうして人に迷惑をかけないようにするかについても話しました。すごく面白かったです。日本語で自分の意見を言うときに使える表現がたくさん出てくるので、いいリスニングの練習になると思うし、会話で使える表現がたくさん学べると思います。でもこれは日本人同士の自然な会話なので、いろんな単語とかちょっと難しい表現も使っています。だからわからないところもあるかもしれません。もし日本語のトランスクリプトが欲しかったら、ぜひサブスクに登録してください。サブスクに登録すると字幕付きの動画も見ることができます。で、会話で使われている便利な日本語の表現付きの動画を見たい人は7ドルの方に登録してください。 OK、 じゃあ始めましょう。あとね、なんか私が思ったのは、日本人って結構何か言う前に考える人が多い。
あの
自分が言ったことに結構責任を持とうとする気がする。あの大阪人はね、ちょっとあの適当なこと言って最後に知らんけどって言って責任取らないんですけどだからね、あの大阪人とか、まあ、関西の方を除けば、日本人って結構自分が言うことに責任を持つ。だから例えばあの道案内とかでも、あの多分シュンさんも経験したことあると思うんですけど、日本だったらあのここ場所知ってますかって聞いて分かんなかったら、ちゃんとあすいません、ちょっと私も観光で来てるので分からないんですって言ってくれるじゃないですか。でも海外で分からないのに、なんかあっちの方みたいなことを言われて行ったら、全然違うところだったっていうことがよくあったんですよ。
めちゃめちゃありました。僕もめちゃめちゃそれはありましたね。いつもどうしてわからないのに言うのかなって思ってました
そう
はい、
そうそうそう、まあそういう道案内とかでも文化の違いが出ると思うんですけど、なんかその、うん、ディスカッションとか話し合いをしてる時も結構日本人は、うん、はい、あこれ言ったらちょっと傷つくかなとか、今これ言わない方がいいな、今ちょっと忙しそうだからもうちょっと後で言った方がいいなっていうのをちょっと考えてから話すじゃないですか。
話しますね。確かに
多分海外で例えばディスカッションが多い国、ヨーロッパとか特に、
はい、
その、
はいはい、
結構その自分の意見を言って、で相手も自分の意見を言って、でどんどんこう会話を広げるのがコミュニケーションのスタイルな気がするんですよ。
はいはい。
でも日本ってその自分が思ってることをちょっと考えて言って、で相手は聞いて、で相手はそれに対して答えを返すっていう感じ、こういう感じではなくて、なんかうん、なんかなんていうんですかね、卓球みたいな、テニスとか卓球みたいな感じ。そうそうそう、うん、だからあの、
あ
日本人でも例えば状況を考えずに自分が言いたいことを言ったら、あ空気読めないなって思われるじゃないですか。
確かに。あでもだから空気読めないって言われてたかもしれないですね、
うん、私も
じゃあ本当に、あじゃあでも本当になんかこのこと今のあまり考えたことなくて、で今思ったら確かに日本に帰って友達と話してるときに、
うん、
空気読めてなかったかもなってちょっと思いました。
今反省。
今 そうだ。反省しましたね、今。
そう、でもね、なんか考えすぎるとしんどくなるから、そんなに考えなくてもいいと思うんですけど、まあそういう文化もあるよっていうこと。なんか日本人は自分の気持ちより場の雰囲気を大事にする。だからね、スペインに行った時びっくりしたのは、なんか普通にみんなで楽しい時間を過ごしてる時に、なんか誰か一人めっちゃキレて、なんか その場でキレて、なんでそんなこと言うの？みたいな感じで喧嘩し始めて、周りの人も、ああ、なんか喧嘩してるわ、みたいな感じで、結構寛大だった？優しかった？
なるほ
そ
ど。
の、に、日本だったら、そういうみんなが楽しい時間を過ごしてる中で、場の雰囲気を壊す人がいたら、なんで今ここで喧嘩するの？って思っちゃうじゃないですか。
確かに、日本人だったら結構みんな引いちゃいますね。
引いちゃいます。そう。だけど、海外っていうか、まあ国にもよると思うんですけど、私が住んでたスペインでは、自分も主張するけど、誰かが主張してる時も特にジャッジしない？あまり批判しない？
そうですね。
そう。だから、別に、どっちがいいとかどっちが悪いっていうことじゃなくて、文化の違いだなと思いましたね。日本だったら、察しない人が悪い。そう。なんか、気づかない人が悪い。でも、欧米の国だったら、ちゃんと言わない人の方が親切じゃないっていうイメージなんですよ、私は。もし、ちゃんと伝えなかったら、それはあなたのコミュニケーションの問題って思われる。
なるほ
そう
ど。
そうそう。
すごい。勉強になりますね、なんか。そうですね。それはちょっと考えていませんでしたね。
いや、でも今、例えば、
でも、
チリに、どうぞどうぞ。
どうぞ。
すいません、ちょっとね、ラグが時々あるから。
時々ありますね、ラグが。
しゅんさん、お願いします。
ちょっと忘れちゃいましたね、今。飛んじゃいました。
私も飛んじゃった。なんて言おうと思ったっけ？
そうです
飛
か。
んじゃった。
飛んじゃったからどうぞって言ってたんですよ。
そうそうそう。私聞こうと思ったんですよ。今、チリに住んでいて、チリ人と今住んでいますよね。
そうですね。
で、その中で、ちょっと、なんだろう、コミュニケーションの問題とかありますか？時々。
今、チリ人の彼女と一緒に住んでいるんですけど、彼女と彼女の家族と一緒に住んでいるんですけど、まずこの状況ってあまり日本であまりないと思うんですけど、ね、結婚していないのに彼女の家に何ヶ月もいるって多分あまりない状況だと思うんですけど、なんか、日本人だったら、ちょっと彼女の家族の家に住むって、すごい気を使うと思うんですよ。冷蔵庫の中を開けても いいのかなとか、あとご飯を作るタイミングとか、なんかいろいろ気にしません？
絶対気にすると思う。
そう。あとは、なんか、小さいことだけど、家族の分もご飯を作った方がいいかなとか、どんなご飯作ってあげたらいいかなとか、なんかいろいろ考えてたんですけど、なんかもう、向こうの人は、僕に本当に何も考えないでほしいって言われて、気を使われるのが一番、嫌だから、本当に何も考えないで、もう自分の家として使ってくださいって言ってくれて、で、あれ？これはこの家族 だけかなと思ったんですけど、なんか他の家にも行ったんですけど、他の家に行った時も全部同じで、だから、初めて他の人の家に行ったら、冷蔵庫バーって開けて、ビール開けて飲んだりとか、っていう光景をたくさん見てきて、日本でこれをやったら、絶対に空気を読めない人になるなーって思いましたね。ね、人の家に入って、はい、もう何も言わないでビール、冷蔵庫からビール取って、そう、一人で座ってビール飲んでる。なんか携帯で、スマホで映画を見ながら一人でビールを飲んでいたら、びっくりしますよね、日本人だったら。
びっくりしますね。誰だよお前ってなりますよね。ここに住んでんの？みたいな。
そうなんですよ。だから、
うん。
ああ、でもなんか、それを見て、誰もにやりともしないので、あ、普通なんだと思って、で、そこで、なんか、そう、今日この空気を読むっていう、ことを考えていたときに、ああ、でもなんか、本当に違うなと思って、だ空気を読むって地理であまり存在しないなって思いましたね。本当に。
そうです
はい。
ね。
そう。あとはなんか、例えば、彼女のお母さんやお父さんが、あ、今から買い物行くけど、何かいる？って聞いてくれるんですよ。でも、その時に日本人って、欲しいものがあっても、いや、後から自分で買いに行くから大丈夫。と思って、言わないんですよね。あ、大丈夫です。って言うんですけど、でも、彼女のお父さんとお母さんは本当に欲しいものを聞いていて、本当に必要だったら言ってほしいって思っているので、そこのコミュニケーションの違い、取り方の違いがありましたね。やっぱ日本人と。
な
は
る
い。
ほど。
そう。だから、日本人はちょっと悪いなとか気を使っちゃうなとか、いろいろ考え、そう、だから日本人だなと思いました。なんかいろいろ考えてたなって思って、慣れるまでは。でも今はもうビール、もう冷蔵庫勝手に開けて、一人でなんかネットフリックス見ながらビール飲んでますけど、今は。もう慣れたんで、はい。
郷に入っては郷に従えだから。
そうです、本当ですね。でも、これを日本で友達の家でできませんからね。
そうです
はい。
ね。なんか、
そうなんです。
空気を読むっていうことにも関係してると思うんですけど、結構日
はい。
本人って子供の頃から人に迷惑かけちゃいけない。人に迷惑かけ
はい
ない
はいはい。
ようにしなさいって教えられたと思うんですよ。子供の頃から。
そうですね。もうそれはずっと教えられてきましたね。
そう。なんか、
はい。
例えば海外で子供がレストランで走り回ってても、注意する
はい。
けどそんなになんか、他の人に迷惑かかるから走っちゃいけないよって、あまり怒られてるとこ見なかったんですよ。なんか、はい、もうなんかご飯食べるよ、みたいな感じで。
それは僕も思っていました。はい。
そう。でも日本だったら絶対に、そんなことしたら人に迷惑かかるでしょって。
もっと激しく怒りますよね。
静かにしなさいってよく言われる。
はい。
学校とか会社でも、もう人に迷惑かけないようにしようとするじゃないですか。でもそれって、考えたら結構メリットもデメリットもあると思うんですよ。
確かに。
なんか例えば、日本人ってあんまり、悲しい時とか、苦しい時、人にシェアしないじゃないですか。
そうですね。
なんでシェアしないのかなって考えたら、迷惑がかかっちゃうとか、その人も暗い気持ちになっちゃうとか、 そういうことを考えちゃうと思うんですよ、日本人って。
考えますね。はい。
で、結局誰にも話せなくなって、すごい苦しい人とかもいると思うんですよ。海外だと、そこはなんかお互い様？なんか自分も大変な時もあるし、あなたも大変な時があるから、お互い支え合って生きていこうっていう感じ？そう。それが
はい、
ね、
そうですね。
日本には少ない気がする。
確かに。まあ、だから、欧米の人の方が感情表現が豊かって言われるかもしれませんね。日本人って結構、何考えてるかわからないって言われるじゃないですか。ね。
そうなんですよ。
はい。
だから、まあ、例えばその、ね、自分のことばっかり考えて、自己中になるのも良くないけど、逆にその、迷惑をかけないようにしすぎて、孤独になっちゃうのも悲しい。せっかく周りにね、人がいるのに、その関わりがなくなっちゃうのも、ちょっと悲しいんじゃないかなって私は思っちゃった。
確かに。
そうそう。なんか、日本で最近、自分軸で生きるっていう言葉が結構広がってると思うんですよ。なんか、最近よく本でも読むし、よく聞くようになった。自分軸で生きるっていうのは、自分は私ですけど、軸は、なんていうのかな？ core かな？わかんない。
そうですね。自分中心というか自分。
そうそうそう、自分中心でちゃんと自分の気持ちとか自分のことを尊重して生きていく。だから他の人に何か言われても、もし自分が嫌だったらちゃんと嫌っていうことだと思うんですよね。で、その反対は他人軸で、他の人にどう思われてるか気にして、自分の選択を変えたりとか、自分が本当にやりたかったことをしなかったりとかするじゃないですか。で、その空気を読むっていうことと、他人軸で生きるっていうことは違うと思うんですよ。そう。でも、なぜか日本では空気を読みすぎて、自分のことを大切にできない人も多い。
なるほど。空気を読みすぎちゃう。
そうそうそう。
そうですね。それは、でも、難しいな。
そう、バランスが大事ですよ
いい
ね。
面と悪い面があるから、難しいですよね。でも確かに日本人は、その空気を読みすぎちゃう人の方が、多い気がしますね。僕でも、言っていいのかわかんないですけど、僕でも、空気を読むときは読むんで、日本人として生まれたら、多分もう、絶対みんな空気読むと思うんですよ。でも、空気読みすぎちゃうと、やっぱりちょっと生きづらい、というか、なんだろうな、人間らしくないっていうか
人間らしくない、それがなんかすごいぴったり。
そう。
だから日本人ってそのコミュニケーションで伝えるっていうより、空気とか視線で 伝えることの方が多い気がする。そう。なんか例えばね、その海外に行った時に、どこだったかな？国忘れちゃったんですけど、ヨーロッパの国だったと思います。ヨーロッパにいた時に、列に並んでいたんですね。で、誰かがちゃんと列の最後を見てなくて割り込んじゃった時に、海外だったら、Hey! って、ちゃんと伝える。別にその強く言うわけじゃなくて、Hey! Like there's a line here! みたいな感じでちゃんと伝える。ここに列があるからねって伝える。でも、日本だと、言わないけど、すごい冷たい視線を 送る。 なんか、え？みたいな。なんで
ああ、確か
割り
に。
込んでるの？み
確
たい
か
な。
に。
そうそうそう。
わかります。そうですね。なんか、日本で優しく声をかけても、なんかそれをすごく、なんか変に捉える人、なんかすごく攻撃的に捉える人もいるのかなって思ったりもしますね。
そうですね。日本では言わ ないですね。私も言わないですね。でも、大体みんな気づく。
その視線で気づきますよね。
そう、視線で気づくか、なんか、後ろ確認したら、誰か人がいたから、なんか、後から謝りに行ったりしますよね。すみません、気づきませんでしたって言ったりします。そう、でもどっちがいいか、どっちが悪いか、じゃない？だから日本にいるときは、その日本の、ルールじゃないけど、日本の習慣に従えばいいと思う。まあだから郷に入っては郷に従えっていうことだと思うんですよ。 皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。Please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes.And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。